こんにちは。台湾通信ウェブレディオです。パーソナリティは早田です。さて、在日中国人シリーズ、今回は出会いの中で生かされる自分と題して、株式会社シャンバラを経営する蕭金徳さんにお話を伺っています。このインタビューは4回に分けてお届けしています。今回はその第4回最終回です。それではお聞きください。
もう一つなんですけれども、日本人の中国に対する認識っていうのもあると思うんですけれども、中国から日本に来て日本に住んでいる中国人の人たちって、結構たくさんいますよね、今ね。そうした人たちに対して日本人って本当に理解してるというふうに思いますか？それとも理解足りないと思います？
いや、それは多分なかなか難しいですよね。今マイノリティっていう言葉あるんですけど、マイノリティになっちゃうとやっぱり少数派の人が来るときにその人たちの価値観どうかって言って、もっとまして中国大きい国だし、で来る人間がそれぞれのその教育とかその価値観が全然違ってくるし、あれば本当に結構中国政府に今大使館が持ってる人し、そういうのは非常に難しい環境の中に日本人からっていう、非常にこうまとめて理解するのも難しいのもあるんですね。そこは全部日本人が理解足りないというのも言ったらそうかもしれないけど、逆に私よく逆に中国の友人は豪にいれば豪にした相手に中国の伝道だから、その考え方もやっぱり昔が中国の美徳だったから、それはやっぱりよその国にいたらよその習慣に従っていくのも必要じゃないかというのも、たくさんの中国人来るとやっぱりそういういろんな人が出てくると、それがやっぱり中国人自分自身もそれをちゃんと自分らは日本の理解を深めていくのも必要だし、でやっぱり日本の方も今おっしゃったように、日本の方もこういう多様な人来る時にどう対応するかというのも、都会では結構頑張ってるんですけどね、そういうのもやっぱり世界通用するルールというものが必要なんで、日本のルールこうだって言っちゃうと国際都市は難しいなんてね、国際都市国際都市のルールを決めていくのも必要だなって、そのルールは何なのか私は分かりませんけど、成功したパターンもないし、移民大都市が必ずトラブルを起きるということなのも日本だけの問題じゃない。パリもそう問題あるし、多分ニューヨークもそういうの移民の問題がある。でもその移民がない国はもうないんで、だから期待以上はどうするかって言って、期待以上はそれをどうやってうまく共存していくというのも考えれば、それもみんな考えざるを得ない時代に来たなと、昔はそれの必要性はなかったかもしれないしね。
それはお互いでしょうね。日本人としてもやっぱり来てもらった以上はどうやってお付き合いするのかというのをやっぱり少しもう少し考えない。
そう、日本もそういうふうに、そういう日本人がこういうふうに明確のこういうふうに付き合ってるという方法もあるということもあるんですけど、逆に向こうとか中国の場合は急に成長した分で、この急に成長国際社会と付き合うというルールは仕方まだ分からない分もあるよね。中国国際化なんてもう本当に2008年以降なんてんで、それまでまだ閉鎖された国だったし、海外に出る人もそんなになかったんで、いきなりたくさんの中国に海外に行って、どうやって海外世界と付き合うか、それ多分中国人の大半が分からないから、私もいろんな変なやついっぱいあるし、いい人もいっぱいあるし、説教してもしょうないやつもいっぱいあるんで、もう喧嘩にならないやつも山ほどあるから、でもその本当に大きい国だから喧嘩しようもないやつもいっぱいいるんで、逆に自分はしっかりこのポリシーを持って自分の国がこういうふうに道徳として生きれば、それでいいかなと。あえて帰るのは非常に難しいなんでね。
翔さんもその日本に来てる中国人の人たちと、いろんなお付き合いあると思うんですけれども、今の傾向としてはどうですか？まだまだ増えそうですか、日本にやってくる中国の人たちっていうのは。
今までやっぱり中国経済一番ピークは2012年あたりですので、このコロナの後で 中国経済も変わったし、多分簡単に日本に来れる人がそんなに、たくさん増えるかなどうかなと思うんで、うん、なかなか難しいですよ。多分今までの中国人が一番多い時期だけど、今まで、急に増えたんですね、だから急に増えたんでいろんな価値観の人が入ったんで、多分日本では対応しきれない面もあるんですね。でもその大きな国でいろんなあれで、これからはいろんな意味で結構中国経済がすごくこう不安の要素あるし、海外に移民する人は、移民ってある意味で金持ちはすごく海外に行きたい人がいっぱいいるんで、私からも結構いろんな人から日本で投資で日本に行きたいどうすればって相談を受けてるんで、これ本当に去年あたりがすごく、去年あたりコロナの1年後ですね、すごく増えたんですよ。だからコロナ前で本当にまだ過剰、地震過剰が、買い投資家が自分をマーケット市場あるという考え方強かった人多かったけど、この2年間が随分変わりましたね。
あ、そうですか。
だから随分この2年間、だからこれから日本に来たい人がたくさん増えるんだけど、なかなか経済状況で来れないという時代になってくるじゃない。いろんで今いろんでいる経済が、収入が今、このコロナの関係で、失業が増えてるし、失業者が増えてるし、その収入をそんなに増えてないんで、ですので、だからこれからっていうか、コロナの後に飛行機のチケットも高くなったから、昔コロナ前にその安いバック買いツアーとかそういうのはもう多分もうないんじゃないかなと思うんですね。一部は金持ち、本当に実用性のあるビジネスマンが日本にたくさん来るのは間違いないんですけど、そういう意味でこれから の来日の中国の客層が随分変わってくるんで、逆にインバウンドとしては違う意味で富裕層の人が多くなって、それを対応するようなビジネスをした方が逆にすごく日本にも有利じゃないかなと思います。
中国から日本に来て、住みたいという人たちですね、以前は、いわゆるその出稼ぎに来る人っていうのは結構たくさんいたと思うんですけれども、その辺はどういうふうに変わっていくと思いますか。
で、これから日本に来たいって言っても、中国の状況もいろいろ変わってくるんで、日本に投資ビジネスしたいとか結構増えますけど、ただそのお金は中国政府規制するかどうかは分かりません。規制だったらなかなかという日本でも知ら
せ
ない
のが
送金もあるのだし、もう一つはやっぱり多分それはこれからなると思うんで、やっぱりたくさん大量の失業者出てくるんで、将来的に30年前みたいな不法滞在とかそういう人も密入国、そういうのも増えるかだろうかなと私は思います。逆にそれを日本も早くその手を打った方がいいかなと思います。
なるほど、その今、その日本人の感覚から言うと、中国というのは日本に比べてですね、こう経済発展をしてて、日本はずっと停滞してるんだけども、非常にこう裕福になってると。でそういった裕福な社会の方がひょっとしたらそのたくさんチャンスがあるんじゃないか。じゃあ日本に住むよりも、翔さんもですね、中国の方に帰って、仕事をしたり、あるいはビジネスをした方がずっとこうチャンスがあるんじゃないかというようなのをちょっと思ったりするんですけれども、そういうことってどうですか、違いますか、そういう認識っていうのは。
みんなその中国、中国だけで言ってるんで、やっぱりこの中国の経済成長は、じゃあ原因は何だったってね、中国だけ言ってるんで、それは実はちょっと私考え方が違うんで、それはむしろこれアメリカ、日本と世界のグローバル化の中で、中国はただ投資の市場とマーケットをしてて、そのお金がそこに潤沢になって回ってきたのは今中国成長の原因であって、それが多くの人は単に中国人にやったってそうじゃないじゃん。でもアメリカの市場、日本の技術、世界がそうやってこう回ってから、そのぐっとこう金がそこ回って、みんな潤沢にこうやって金持ちになってるんだけど、ただコロナと米中衝突になってから時代がこう世の中に変わってきたんで、その金というか賃貸とかそういう 巡ったルートが随分変わってきたんで、うん、そんなにたくさんチャンスあるかどうか、それはあの逆にこれからのチャンスどこにあるか分かりません。逆にこれから日本がチャンスだったり、インドがチャンスだったり、世の中にあの常にあの回ってくるんで、
うん、
ずっとこうあの金儲けうまくいくというような国はないと思うんで、
そうです、
うん、ある意味でちょっと中国を回り方に来てると思いますよ、
うん、あのこの間の、まあ、中国の方はまあ非常に成長したわけですけども、うん、まあ、あの翔さんこっちに日本にいらっしゃってからの話ですけどね、随分成長したんですけども、翔さん日本に 来ないで中国に残って、そこであの仕事をしたり、まあ、発展したりしたビジネスをしたり、もっと良かったんじゃないかっていうふうなことは思いませんか。
まあ確かあのよくあの親戚周りの人に言われて、あなたは中国に残ったらもっとのは間違い、よく言われておりま
ですか、
うん、やっぱり砂漠の事業とかいろんな
の
を大成功したんですので、それついてたくてもかなりこう いいパターンできるんですよ。逆にまあ、日本が好きで20代で初めて日本に来たんで、逆に日本の良さがあのすごくこう、まあ、あの性善説に立っている国で面白いなと思うんで、うん、逆にそれすごくいいのも私も勉強したんで、まあ、それを結構日本に住みながら中国を見るのもそれもあの、うん、一つの冷静に客観的にあの中国を見れるのもあるんで、まあ、常にその冷静さを保つ、やっぱり離れた方を見た方がいいなと思うんで、まあ私を知ってる人の中で、まあ、ここ行ってるいいか分かんないけど、本当計算したらもう案内したつのいわゆる日本に留学経験者とか、あの大臣クラスでもいろんな人も全部逮捕されてもあるんで、やっぱ腐敗のすごい国なんで、それ以上逮捕されてもあるんで、そういう意味で成功の基準で何なんだろうと思って、まあ今安心して寝れるというのは、まあ、一番あの成功で平和かなと思います。
どうですか、よかったと思いますか、日本に残って、
よかったと思います、いいと思いますよ、よかったというか、あの非常にあの比べちゃいけないけど、まあ、自分の運命かもしれないし、まあ、そういうふうにね、あのいろんな出会いがあったというのも、いいと思います、
まあね、どちらにいるかって全く人生が違ってたと思いますけどね、
そうです、だから人生は一度しかないから、うん、後悔かというものはないんで、まあ自分を選んで道から選んで前に進むしかないんで、まあやっぱり何年後に中国は随分かまた随分変わってくるし、その時にいろんなまたあの機会はあるじゃないかなと思うんですよね、うん、
今の時点で中国に帰ってビジネスをしようと続けようというそういった気持ちはありませんか。
ないです。
ない、
うん、
いや自分は中国人だからやっぱりあの、将来は中国に帰りたいというような、
そこまで全然ないわけじゃないんで、うん、やっぱ日本は自分の今32年間の土台と、うん、まあ、経験と土台と人脈、うん、が作ったわけだからね、あの住めば都っていうか、まあ、それで全部それで生活をしてるんで、うん、日々がそういうふうに生活環境になってて、逆に32年経ったら中国に戻ったら私のこと知らない人ほとんど知らないからそこでビジネスやろうって、そこで溶け込もうって言ったらもう逆に難しい話なんで、そういう意味でまあいろんな中国人考え方あるんですけど、私は多分戻ったら生活できるかどうか分かりません、うん、まあ、やっぱり自分の家族は日本にいるんで、やっぱりそういうことですね、
うん、ちょっと長い時間ありがとうございました。
ありがとうございます。
以上、在日中国人シリーズ出会いの中で生かされる自分と題して、株式会社シャンバラを経営する蒋金徳さんにお話を伺ってきました。このインタビューは4回に分けてお届けしました。今回はその第4回最終回でした。パーソナリティは早田でした。それではさようなら。台湾通信ウェブレディオでした。